神の国と神の義を裏面をご覧いただきまして、左下に書かれています、1番というか1回目は皆さん全員で、そして2番目はハレルヤを歌うのを教会学校のお子さんたちと関係者の方々 で3番はそれを真似して他の教会のメンバーの方々がハレルヤを担当します。やればできますのでやってみましょう。お立ちください。立ちいただいたまま、ここに印刷してあります詩編をご一緒に読み交わします。全員でというところを私たちみんなで、司会者というところを私、回収というところを皆様がお読みください。講読文詩編第23編。私は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださ
る。命ある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私はとどまり、生涯そこにとどまるであろう。皆様どうぞお座りください。聖書朗読、使徒言行録2章1節から3節、新約聖書の214ページ。朗読は光明美希さん、お願いします。
使徒言行録2章1節。50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の 人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。
続いてスピリットソングを歌います。裏面の真ん中をご覧いただきます。子どもたちが手話をいたします。会衆の皆様、どうぞお座りのままお歌いください。皆さんお座りください。お話を聞きます。聖霊が降り注ぐ教会、お祈り、あ、すいません、一個その前にお祈りがありました。いたします。この世界と私たちを作り、世界の中に命を満たし、その中の命を守り導いて、私たちを今日ここに集めてくださった神様、あなたの皆を讃えます。今日はイエス様が十字架にかけられて黄泉に下り、三日目によみがえられた後、 あなたのもとから聖なる霊が送られたことをお祝いするその日曜日です。私たちの心に主が共に住み、私たちの悲しみも涙も拭ってくださって、私たちを新しい仲間としてつなぎ合わせ、新しく歩み始めることを今日もあなたが可能にしてくださいますように。小さな子どもたちをあなたが守って、この世界を生きて甲斐あるものとして平和に守り、世界の中で争いを断ち、苦しみをなくし、寂しい一人で生きている人たちに友達を与え、私たちがあなたの子供たちとしてふさわしく喜びにあふれて歩んでいくことができますよう、今日ここにあなたが共にいて、私たちにあなたの霊を注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖霊が降り注ぐ教会、村上典子先生のお話を伺います。お願いします。
イエス様が十字架にかかって苦しみを受けて、それから黄泉に下って3日目に復活をされました。またね、人の体になって私たちの前に見えるように戻ってきてくれました。そしてイエス様は弟子たちと一緒に過ごし、ご飯を食べたりお祈りをしたり、そして40日が経った後天に昇っていかれました。イエス様は天に上がっていかれるときにこう言われました。お前たち、私が一人の人間としてどんなふうに人と出会って、どんなふうに人を愛して、そしてどんなふうに世界で生きてきたか、それをお前たちは一番よく知っている。もう私は一人の人の体の中に戻ることはないけれど、その代わり時を越えて場所を越えてたくさんの人の中に住み、そして私の名のもとに集まる人たちがいる場所に、そこに戻ってくるんだよ、そこに住むんだよと言われたのです。弟子たちはイエス様の体が見えなくなるのはとても寂しかったと思います。そのイエス様の話を聞いて、空気と火と水と大地は本当に心からイエス様のお役に立ちたいと思いました。イエス様、私たちに何かさせてください、お仕事をください。するとね、イエス様はね、空気をふふふって吸い込んだの。そしてふふっと吐きました。空気は風となり精霊となって、国を越えて世界中を吹き回り、人々を集めました。みんな、この精霊っていう言葉はね、空気とか風とか神様の息吹、この息ねっていうふうにと同じ言葉だよって、ゆい先生が少し前の CS のお話でしてくれたの覚えてますか。この分厚い聖書の一番初め、世界の始まりのことが書いてあるんだけれど、その第6の日に神様は人間を作りました。その時にね、人間を私たち神様にそっくりのものを作ろうと言ってね、土を集めて形にして、その花にね、ふーって神様の息を吹き込みました。そうしてね、私たち人間は生きるものとなりました。その息吹と精霊は一緒なんだよ。さて、風は世界を飛び回り人々を集めましたが、それと一緒に小さなお家の前も吹きました。それは五旬祭の日でした。イエス様のことが大好きな弟子たちが集まって一緒にお祈りをしていました。その小さなお家の中は一生懸命お祈りはしましたけれど、なんだか心が少し寂しかったのです。もう 私たちのそばにイエス様はいない。触ることもできなければ、一緒にご飯を食べることも、抱きしめることも、歌うことも一緒にできない。ああ、どうしよう。なんだか明かりが消えてしまったようだ。とっても不安だったんだね。でもそんな時に、暗い気持ちでいたので、風が吹く時にその精霊は思いっきり吹かなければなりませんでした。家の周りをね、思いっきり風が吹いたんだよ。するとお祈りをしていた人たちは大きな嵐のような風の音を聞きました。本当に激しい音だったの。まるでそのお家が風で吹き飛ばされるようでした。弟子たちはその音を聞いたときに、はっと、なんだか我に返った気がしました。僕たちは弱虫だけど、そういえばイエス様はこんなことを言っていた。君たちが集まるところに必ず私は一緒にいるよ。そうだ、そうだった。イエス様は私たちと見えない体で一緒にここにいてくださる。そう言ったじゃないか。なんだかね、心の中があったかい火が灯るような気がしました。みんなのね、心の中にもね、小さな火が、ろうそくのような火かもしれないし、ちょっと燃え盛るような火かもしれないし、みんなの中にね、小さな火があるんだよ。おきびになってどんどんもう消えそうになるぐらいちっちゃな火だけど、そこに精霊がね、で息を吹きかけると、その火は少し力を取り戻し燃えました。心があったかくなるっていう言葉を聞いたことありますか？みんなの経験もあるかな。なんだか気持ちがあったかくなるなとか、人をあったかくする言葉ってあるなとかね。あったかさっていうのはね、何か特別な息吹を持って心の中に生まれます。弟子たちのね、心の中にはね、炎が燃えるようになりました。その炎はなんと目で見えるぐらいの形になって、弟子たちの頭の上にゴーゴーと燃え盛る炎の下になりました。下ってね、このベロのことだよ。炎の下のようになって頭に、一人一人の頭に燃えたんだって。するとイエス様のことを思い出したみんなは、なんだか気持ちが少し強くなりました。もう一度自分の言葉でイエス様のことを語ろう。そして弟子たちはね、うちの外に出て行きました。するとそこには風が世界中から集めてきた人たちがたくさんいました。今さっきミキちゃんが読んでくれた聖書の中にたくさんの国の名前があったよね。私の知らない国の名前もありました。全く知らない人たちなので、言葉も通じず、なんやかんやガヤガヤガヤガヤしててね、とってもにぎやかでした。そこに弟子たちがやってきたものですから、みんなはさあ何を話すんだろうと聞き耳を立てました。風も弟子たちの声が聞こえるように静かにしました。そこで弟子たちは炎の下で話し始めたのです。するとね、不思議なことがあってね、そんなにたくさんの国から集まってる人たちの誰もがみんな、はあ、今のこと、今弟子が何て言ったか分かると思ったんだって。誰もが自分の故郷の言葉を聞いたような気持ちになりました。故郷の言葉を聞くってね、自分の本当によく知ってる深いところから分かるってことだと思うんだけどね。きっと炎の下って特別な言葉を話せるんだと思います。そうしてそこにいる人たちがみんなよく分かったところで、ペトロさんという弟子、お弟子さんがやってきて言いました。さあ皆さん、水で洗礼を受けましょう。そうするとね、水はちょっと嬉しくなりました。お、出番が来た。そして そこに集まった人たちはヨルダン川まで谷を降りて行き、川の水で洗礼を受けました。3000人もいたんだって。そして大地が言いました。さあ集まった皆さん、私の中から石を掘り出してここに教会を建ててごらんなさい。みんなが集まれる場所を作りましょう。だってみんなが集まって祈っていればそこに私が来るよってイエス様が言っていましたよ。そこで人たちはみんな石を掘り出してそれを並べて大きな教会を作りました。これが教会の始まりのお話です。さてみんながいるここの代々木上原教会にもね、生まれた時があったんだよ。私はね、生まれた時の話を聞くのが大好きです。みんなも多分お誕生日の時の話を聞くのが大好きだと思うけど、ここの教会も生まれた時がありました。その話を聞くのが大好きだったので、昨日ね、もう一回その話をしてって雅子さん電話をしました。雅子さんってね、私のお母さんです。この教会の初めからここにいて教会学校の先生をしていました。だからみんなの中で雅子さんのことを覚えてる人もいるかもしれません。今はね、岐阜っていう遠いところに住んでるんだけど、みんなのことをいつも祈ってくれています。この地に2つの教会がありました。一つは牧師先生はいるけれど建物がない、教会のね、礼拝堂がない御国伝道所という教会でした。もう一つは建物はあって礼拝堂はあるけれど牧師先生がいない上原教会という集まりでした。その教会はね、日本の教会だからみんな同じ日本語をしゃべるんだけど、考えてることがね、少し違うので、ひょっとすると言葉は通じないかもしれないって思うようなところもありました。でもね、雅子さんが言いました。ところがね、人知を超えて、人知っていうのは人の考えることだよ、人知を超えて聖霊って不思議なことをされるの。その2つの教会が出会って、さあ一緒にここに教会を建てよう、土の中から石を積み上げて教会を建てようと言ったのです。それからこの教会が生まれました。雅子さんが覚えているのは、みんなが集まって峰さんのお家で集まった時のことだと言っていましたが、多分ね、私が思うにはね、きっと風が吹いたんだと思います。精霊が吹いてそこにみんな寄せ集められて、会った時にね、多分、お、あなたも頭の上に炎の舌を持ってますね、あなたの心の中に炎が見えます、多分炎の下で出会って語り合ったので、この教会は生まれたのだと思います。それでね、教会の始まった時に雅子さんに心の中で炎が灯ったようなことってあるって聞きました。するとね、峰さんが、さあ教会学校を作りましょうって言ったことなんだって。ここに教会学校を作って大丈夫よ、二人さんにいればきっとできるって言われたので、それを聞いた時に心が熱くなったと教えてくれました。そうして今も私たちはここに集まっています。聖霊は遠い昔の話ではありません。一人二人ここに呼び集められて人が集うこと、今日みたいですね、いつもいつも今ここに降っています。お祈りします。あらゆる小さいものを守ってくださる大好きな神様、ここにこうして私たちを集めてくださった朝をありがとうございます。二人三人と集まるところにイエス様が来てくださる、教会に みんなが集うところに、そこに聖霊が降り注いでくださる。そのことを私たちがいつも忘れることがありませんように、そうしてその聖霊によって心の中に灯った火で、その炎の下で温かい言葉を、誰にでも伝えられる言葉を語ることができますように。私たちは弱虫ですから、どうぞいつもそばにいてください。今日ここに来ることができなかったお友達や教会員の方たちの上に、直接あなたが声をかけてください。この小さなお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それではみんなで教会の歌を歌います。賛美歌21をお持ちの方々は544番、子ども賛美歌をお持ちの方は138番です。お立ちください。皆様お座りください。それでは献金を捧げます。献金の間、みどりさん、こうさんが縄トル語の賛美歌を歌ってくださいます。感謝祈祷は教会学校の子どもたちにお願いいたします。どうぞ。
よしと、この町で千里が 祈りいたします。天の神様、礼拝に来られて感謝します。私たちの献金を神様の御用のためにお使いください。イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
皆様立ち上がって主我を愛そう歌います。 ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英に We are the Church を歌います。歌詞は裏面をご覧ください。願わくは主があなた方を祝福しあなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らしあなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向けあなた方に平和を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。